今日はですね、今年最後の、礼拝ですね。昨日がクリスマスで、皆様ご家族であったりとか、またご家庭でお祝いをされたりしたと思いますけども、クリスマスの翌日が今年最後の礼拝、あっという間にまた2022年に入っていくなっていうことは思います。この2021年も振り返ると、いろんなことがあった1年であったと思います。このやっぱりでも、年の最後の礼拝というのは本当に大事な、年の最初と最後というのは本当に大きな大事な節目だというふうに思います。今年一年を振り返って感謝をし、また共に主をあがめていく、本当にその時を今日しっかり共に持っていきたいなというふうに思います。先に少しアナウンスをさせていただきますが、まずまだ週報とか開かないでくださいね。週報ずっと礼拝中読み続けてもいけませんから、また後でアナウンスもありますし、先週もしましたけれども、元旦の礼拝は今年は対面では行いません。オンラインで、インターネットのみで行う予定です。今週の土曜日に元旦礼拝になります。ご家族が帰ってこられたり、また帰省される方もあるでしょうし、そうでなくても土曜日元旦礼拝をご自宅で家族で持っていただいて、翌日1月2日の最初の礼拝を共に、できる限り集って礼拝を捧げることができて、聖日を共に持つことができればというふうに思っています。元旦のオンラインの礼拝の収録を今進めていっているところですけれども、せっかくなのでカウントダウンで元旦の夜中の0時に動画が公開するようにしますが、無理に0時に見ていただく必要はありません。元旦礼拝何時に持たなければいけないって決まりも何もありませんから、元旦のご都合のつくところでだいたい30分ぐらいの時間のものになると思います。賛美2曲、そして、新年のお祈りを大蔵先生に、そして、私がメッセージを短く30分ぐらいの番組でと思っていますから、ご家族で集まれるときに一緒に見ていただいたらいいんじゃないかなというふうに思います。また1月2日のね、翌日の礼拝にゆっくりと、少し長めのメッセージをさせていただくことになると思いますけども、ぜひ元旦も主の前に出ていく、そのようによろしくお願いします。また今日の週報の中に、来年用の、聖書通読表をですね、一応頑張って作りました。1月2日に入れますとね、ちょっともう1日遅れ、2日遅れになってしまいますから、出遅れた感が出てしまいますので、内容はいつもの通り詩編、箴言、新約聖書、旧約聖書と分けて、これをこの通りに読んでいくと1年間で聖書通読が終わるよっていうものですけれども、なかなか1年間で全部読むの難しいっていう方は、新約聖書だけとか旧約聖書だけというのにもチャレンジしていただいてもいいかもしれませんし、なかなかそれも続かないという方は詩編、箴言だけでもぜひですね、読んでいただけたらと思います。スケジュールの方、横に仮にというかね、ほとんど日曜日の礼拝ぐらいしか書いていませんけれども、振り返ると去年も書いたスケジュール通りなかなかいかなかったなと思いますけれども、そこの欄はご自由に自分のメモのようにも使っていただいてもいいかと思いますが、玄関の方にも聖書通読表の方を余分に置きました。今日来られてない方とか、ご家族の分で持って帰る必要がある方は持ち帰っていただければと思います。ぜひ御言葉を共に2022年、来年も共に読んでいきましょう。御言葉を読み続け、また御言葉の糧をしっかりいただいていくことが私たちが成長するのに大事です。どうしたら信仰が成長しますかとかですね、どうしたらもっと神様のことを知ることができますか、ね、どんなに素晴らしい本とかですね、有名な先生のメッセージを聞く、否定するわけじゃないですけど、それ以上に一番大事なのはご自身でしっかりと御言葉を読むこと、そしてまた共に礼拝に集い、主に礼拝を捧げていく中でさらに主を知っていくことができると思います。ですので来年もぜひ聖書通読を頑張っていただきたいな、一緒に行きたいなと思います。聞くドラマ聖書であったり、さまざまなツールもありますから、なかなか読む時間が取れないなという時は、その聞いて、その通読を続けるということも大事だと思いますので、ぜひまた今年なかなかできなかったなという方は、新しい気持ちで2022年チャレンジしていただければいいかなというふうに思います。さあ、じゃあ今日はですね、今年最後のメッセージ、詩編の118編からメッセージを語らさせていただきたいと思います。詩編の118編を開いていただきたいと思います。詩編118編、 詩編118編全体から今日メッセージしますけれども、しかしちょっと長いですので、先にすべてを読むことはしません。しかし詩編118編の1節から4節までをまず読みたいと思います。詩編118編1節から4節をお読みいたします。詩編118編1節から4節。主に感謝せよ。主は誠に慈しみ深い。その恵みはとこしえまで。さあイスラエルよ言え、主の恵みはとこしえまで。さあアロンの家よ言え、主の恵みはとこしえまで。さあ主を恐れる者たちよ言え、主の恵みはとこしえまで。今日のメッセージは、主の恵みはとこしえまでというタイトルでメッセージを語らさせていただきます。一年を振り返ってどうでしょう。皆さんはこの感謝なこと、ね、この118編は最初に主に感謝せよっていうところから始まっています。皆さん一人一人は神様に対して感謝することございますでしょうか。ねえ、ありますか。大丈夫ですか。ねえ、私たち気をつけないといけないのは、何かお祈りをする、神様に祈るときに、神様どうぞこの病気が治りますように、このことどうぞ助けてください、この問題解決しますように、あそこの学校に合格しますように、テストでいい点数が取れますようにとかあるか分かりませんけれども、何か私たちお願い事をお祈りして、それが終わっていくとまた次のお願いをして、感謝をしないということを陥ることがあるかと思いますね。私たちやはり感謝の祈りも大事だと思います。お祈りをしていたときに、主が聞いてくださった、もしくはまた違う形で本当に主が祝福してくださっている、その時に一つ一つ感謝を捧げていくこと、本当に大事だと思います。旧約聖書でも、本当に進んでいくごとに祭壇を築いて、行ったわけですよね。本当にアブラハムたちとかですね、その私たち本当に祈りの祭壇をしっかり築いていくということをしていかなければいけないと思います。今日ちょっと最初にですね、あえて今から1分ぐらいちょっと目を閉じていただいて、1年間もし1年間まで難しければ1週間振り返ってでもいいです。神様に感謝のことを今思い起こしましょう。そしてその一つ一つ思い起こしつつ感謝しますとお祈りしたいと思います。今しばらく1分ぐらい目を閉じていただいて、祈る時を持っていきましょう。主に感謝の祈りを捧げていきましょう。お祈りします。愛する神様、今一人一人が1年振り返って、また最近の歩みを振り返って感謝の祈りをしました。主を振り返ればたくさんの主の恵みが豊かにあることを感謝いたします。私たちが主がよくしてくださったこと何一つ忘れるなと、その一つ一つを思い起こし感謝を捧げることがさらにできますように、今また祈った一つ一つのこと、本当に主はあなたに本当に栄光をお返しいたします。感謝します。主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン、アメン。この詩編の118編戻りますけども、一節は主に感謝せよ、主は誠に慈しみ深い、その恵みはとこしえまでで始まってますね。しかしこの1ページめくっていただいて、118編の最後のですね、29節も見ていただきたいんですけども、この詩編118編は一節も主に感謝せよでこの言葉で始まっていて、実は118編の最後の29節も主に感謝せよ、主は誠に慈しみ深い、その恵みはとこしえまでで終わってるんですね。最初と最後が全く同じ、この主に感謝せよ、主は誠に慈しみ深い、その恵みはとこしえまで。主に感謝することから始まって、そして主に感謝することで終わっている箇所です。その間にはいろいろなことが書かれています。困難のことであったり、さまざまなことが書かれていますけども、感謝で始まり感謝で終わっていく、そのことをこの詩編118編は教えています。この118編が書かれたのは、イスラエルの民がバビロン捕囚に行き、そして帰って戻ることができて、そして二つ目の神殿が建った時、その頃ですね、城壁ができた時なのか、神殿が建った時なのか、いくつかの説ありますけど、時期としてはあの時期と言われています。 再びイスラエルの地に戻ることができて、進展が立った、その時にいろんなことがその間に歩みがあったけども、主に感謝すること、そして主に感謝することで始まって終わっていく、それがこの詩篇118編の書かれていることです。ここにいる私たちも、この2021年も主に感謝することで始まったでしょうか。まあ、もう思い出せないって方もあるかもしれませんが、大事なのは感謝で始まり、感謝で終わることです。もちろん、もう来週には、2022年になります。今週ですね。今週にはなりますから、感謝で始まり、感謝で終わる年に私たちしていかないといけないと思います。まあ、日本人は、最初に、初詣でお願い事をしに行き、そして年の終わりに煩悩をこう鐘を叩くわけなんですけども、そうでなくて私たちは本当に本当の主の前に感謝していく、そのことを今日まず一つ目お伝えしたいと思います。主に感謝しましょう。それが今日のメッセージの一つ目のポイントです。感謝することは神様に対して感謝することもそうですし、それ以外に普段の生活の中で感謝することもいろいろあると思います。ご家族への感謝であったりとか、また職場での感謝であったり、学校での感謝のことであったりとか、そのようなことも一つ一つ今週一週間は覚えていただきたいなと思います。もしまだお伝えしていない感謝のことがあったら、ぜひ今日家に帰ってですね、ご家族、ご主人奥様だったりとか、お子さんであったりとか、またさまざまな方々、まだそういえばこれ感謝だったな、ありがとうということをぜひ言っていただきたいなというふうに思います。本当はコロナの感染予防とかなければ感謝しましょうとお互いに挨拶してありがとうございますと言えるような時持てたらよかったんですけども、しかし私たちのこの教会でもたくさんの皆さんのお一人一人の奉仕によって支えられて、本当に感謝だなというふうに思います。お掃除であったりとか、また教会のさまざまな一つ一つのこと、多くの掃除であったりですね、またいろんな準備であったり、このオンラインの配信であったりとか、賛美であったり、またさまざまなミニストリーの中の一つ一つのこと、本当に多くのご奉仕によって支えられてきました。一つ一つそのことも感謝していきたい、そのように思います。ある統計でですね、前も一度メッセージでお話ししたことがありますけれども、1日にですね、ありがとうを言う回数が多い人ほど悲しいこととか、傷ついたこと、腹が立ったこと、失敗したこととかのそういう精神的なダメージを引きずらないそうです。ありがとうという方が、悲しみや傷ついたことを引きずらない、そういう統計があるようです。また1日にありがとうを20回以上言う人の 36% が1日経てばストレスを忘れられると回答したっていうですね、統計があります。ね、ストレス抱えてらっしゃる方おられるでしょうか。ねえ、うんとうなずいてくださった方々もありがとうございます。ありがとうという方はですね、よくありがとうというとそのストレスが解消しやすいというのが統計にも書かれています。対照的にですね、全くありがとうと言わない人の 40% が1週間以上ストレスを引きずるそうです。ですので、ぜひありがとうという癖をつけていくですね。周りの方にもそうですし、また神様に対してもそうです。ありがとうというためには感謝のことを一つ一つ見つけないといけないですよね。もしかするとストレスを抱えやすい、さっきの悲しみであったり傷ついたっていう時は感謝のことっていうのを見つけるのが難しい時かもしれません。なのであえて感謝のことを一つ一つ見つけていく、それが大事なことだなと、そして素直にありがとうということが大事だと思います。また感謝することは恐れや不安を締め出すことになります。それはもう聖書にも書かれていることですし、またこれは本当にクリスチャンに限らず、感謝することというのは恐れや不安を締め出すものです。日本人というのは不安要素というですね、遺伝子的な部分が世界で一番多い民族だとも言われてるんですね。実際それはそういうふうらしいです。すぐに不安に陥りやすい民族だっていうふうに、言われています。逆に言うと不安やそういう恐れというのは感謝することで締め出しやすいわけですよね。なので私たちが本当に主にあって感謝していく歩みをするならば、私たちの心の中の恐れや不安を主への感謝、喜びに取り替えていくことができると思います。ね、第一テサロニケの5章の16節から18節にはこう書かれてますね。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさい、そのように書いてあるんですね。 すべてのことについて感謝しなさい。しかしどうでしょう、1年間振り返ってみて、すべてのことを感謝できるかというと、もしかするとなかなか難しいこともあるかもしれません。このコロナのこともそうですし、家族のこと、さまざまなこと、いろんなことがお一人お一人の中でもあったと思います。この詩編の118編の一節は、主に感謝せよ、主は誠に慈しみ深い、その恵みは常しえまでで始まっていますが、この一段落終わってですね、5節から先、このように書かれています。5節から11節までお読みします。苦しみのうちから私は主を呼び求めた。主は答えて、私を広やかな地へ導かれた。主は私の味方、私は恐れない。人は私に何ができよう。主は私の味方、私を助ける方。私は私を憎む者をものともしない。主に身を避けることは主に信頼するよりも良い。主に身を避けることは君主たちに信頼するよりも良い。すべての国々が私を取り囲んだ。しかし主の皆によって私は彼らを断ち切る。彼らは私を取り囲んだ。誠に私を取り囲んだ。しかし主の皆によって私は彼らを断ち切る。このようにこの後も続いていくわけです。主に感謝せよ、その恵みは常しえまでというふうに歌った後にですね、実際5節の頃で苦しみのうちからから始まるんですね。この詩編の118編を歌った人、またその民、イスラエルの民全体もこの歌を歌ってきたわけですけども、困難の中を私たちは通る時があります。この2021年1年間を振り返っても感謝のこともあふれていますが、同時に困難なこともそれぞれあったと思います。この118編の5節から11節を見てみてもですね、5節には苦しみのうちからというふうに書かれています。7節を見ると私を憎む者ということも出てきています。10節を見るとすべての国々が私を取り囲んだって書いてあります。ね、苦しみであったりとか、また憎まれることがあったり、またもう敵であったり問題に自分はもう取り囲まれてるっていう、そういう状況に私たちは陥ることもあるかもしれません。正しく歩んでいても私たちはそのような問題に直面する、仕事であったり家庭のことであったり、さまざまなことを直面していくことが実際あるわけですね。クリスチャンだったら全部がハッピーで、そういうことは何も起こりません。そういうふうには聖書は言っていません。正しく歩んでいてもそういうことに直面していくことがあります。しかし今日2つ目の皆さんにお伝えしたいこと、それは主は祈りに応えてくださるんだということを2つ目のポイントでお伝えしたいと思います。主は祈りに応えてくださる方だ、それを2つ目のポイントで今日お伝えしたいと思います。主は祈りに応えてくださる方です。5節のところの苦しみのうちから私は主を呼び求めた、そして主は応えて私を広やかな地へ導かれたとあります。私は主を呼び求めた、主は答えて、私たちは主を呼び求めることができます。祈ることができるわけですね。そして主はその祈りに答えてくださる方です、ね、主は祈りに答えてくださる方だということを覚えましょう。実際先ほど苦しみが、憎む者が、また国々が取り囲むと言いましたけれども、しかしどうでしょう、この5節から11節を改めて見ますと、苦しみのうちから祈り求めていった時に主は答えて、そして広やかな地へ導かれたと5節にあります。7節を見ると、私は私を憎む者をものともしない、まあ、なぜならというと、7節の最初に主は私の味方、私を助ける方だですね。主が私を助けてくださる、それは祈りを祈っていくときに主が答えていてくださる、そのときに一つ一つ体験していくことです。主は私の味方であり、私を助けてくださる方だということです。10節の先ほどの国々が取り囲んだというときも、後半にしかし主の皆によって私は彼らを断ち切る、皆さんの中で今困難や問題に、ああ自分の心が取り囲まれているな、そういう状況があるな、もしかして恐れや不安であったりとか病であったり、さまざまなことあるでしょうか。何かフラッシュバックしてくるような、そういう過去のことも含めてあるでしょうか。主に祈りましょう。 そして主の御名によってそれらが断ち切られますと宣言していきたいと思います。主の御名には力があります。主の御名によってそれらの問題取り囲んでいるようなそれらから私たちは解放されていくことができます。そのためには大切なことは祈っていくということです。祈り続けるにも力がいります。困難や問題の中でなかなか祈りが答えられないというときに私たちはこんなに祈っているのに答えられないのかなって、まだ答えられないのかなってそのように思うときがあるかもしれません。しかしどうでしょう、聖書の中を見ていくとアブラハムも子供が与えられるまで長く祈り続けたわけです。イスラエルの民も救い主が来るまでもうずっと 長く何百年と祈り続けたわけです。またこの詩篇118篇が読まれたような神殿が一度あのソロモンの神殿が壊されてバビロンの地に連れてかれてもう一度復興して神殿が建っていく、そこにも多くの祈りと時間がかかったわけです。私たちは祈るときにすぐ明日にでももしくは今日にでも答えられたいと思うかもしれませんが主のタイミングで答えられていきます。ですから諦めずに祈り続けること、また主に委ねること、委ねつつ祈っていくことが大事なことだなっていうふうに思います。同時にこの118編でもう一つ大事なことを教えられているなと思うのは18節のところも見ていただきたいと思います。主は私を厳しく懲らしめられた、しかし私を死に渡されはしなかったっていうふうに書いてあるんですね。これも今日皆さんに覚えていただきたい大切なことだなというふうに思います。主は時に私たちを、懲らしめる懲らしめるというとなんかキリスト教怖いなじゃないですけどね、神様怖いなと思うか分かりませんが、しかし本当に愛のあるものであったら時に、この懲らしめるということを、例えば皆さんが親であったらですね、子供が何か悪いことをするとかですね、例えばどうですか、1歳2歳の子がですね、包丁を持って歩いてたら止めるでしょう何かこのまま行ったらまずいなってなったら早めに注意すると思います。主は時に私たちが罪の中に陥っていたり間違った方向に行くときに懲らしめるということをされるときがあります。少し痛い経験かもしれませんが、しかしそのことを通して主に立ち返っていく、そういうこともあります。実際この先ほどの118編はイスラエルの民がバビロン捕囚の後で第二神殿が立ってというふうに言いましたけれども、その間にもイスラエルの民もいっぱい失敗しましたね。神様が離れていったからこそイスラエルの国が本当に一旦滅ぼされていくということを彼らは体験していたわけです。ああ自分たちは失敗したなと、本当に主からのものすごい懲らしみを受けたなと。しかし完全に死に渡されるわけじゃなくてもう一度立ち上がるようにしてくださったんだ、実際その後もイスラエルの民も何度も何度も失敗していくわけですけども、その姿というのは私たちに重なる部分です。私たち一人一人も弱い人間ですから失敗していくこと、本当に罪を犯してしまうことは実際出てきます。しかしそのような中で私たちはしっかりとこの主が必要であれば懲らしめをされるんだということを覚えなければいけないというふうに思います。詩編の、23編のところでもね、主は、むしろ杖を持って私たちを導くという時に敵から守ってくれるというだけじゃなくて、時に私たちが変な方向に行きそうな時にこう杖でこうやって戻したりですね、適切な懲らしめということが起こるかもしれません。もし皆さんの中で罪から来る失敗であったりとか痛い経験、そういうことをもしされた方があれば、それらも含めて主に感謝していきたいと思います。私自身もですね、アメリカで新学生でいた時にどちらかというとそんなに車でスピード出すタイプではないんですけれども、アメリカの高速道路で、10キロぐらいオーバーしただけで捕まったことがありました。メッセージを語りに行く朝高速道路に乗っていて10キロぐらいオーバーでですね、もう10キロちょっとぐらいでオーバーで捕まるって普通はないはずなんですね。周りの車はどれも全部僕よりも速く走ってるわけですよ。ブーって音がした時に私じゃないというふうに私は最初から確信していましたけども、捕まったのは私だったわけですね。で警察に他の車の方が速いじゃないですかってついつい言っちゃったんですけども、いやあなたが一番捕まえやすかったってはっきり言われてですね アメリカは捕まるとですね、自動車教習所の授業を6時間受けないといけないですね、スピード違反で、インターネットで受けられるんですけど、6時間ずっと画面に向かって嫌だったら裁判所に提訴するというのはアメリカらしいなと思うわけですけども、なんで捕まったのかなっていうのでね、一番捕まえやすかったからってね、日本だったらそこまで言わないんじゃないかと思いますけども、ね、でも、そういうことがあると何があるかっていうと、やっぱりスピード出すの気をつけようってなりますよね。そしてなぜスピード違反で捕まるのかって言ったら、やっぱりみんながスピードを速くしていくと事故が起こるからですよね。制限速度で走ってたら、そんな事故ることはあまりないと思います。やっぱりこう、事故になる前に、早めにそういう懲らしめっていうのがあるわけですよね。もしかすると、例えば麻薬であったり、さまざまなことであったり、そういうことも、本当に完全に人生がダメになったり、人を傷つけてしまう前に、そういうことをしてるとダメですよってことで捕まったりとか、早めにそういうことの規制があったりするわけだと思います。私たちはこの適切な神様からの懲らしめというか、罪について気づかされて悔い改めていく、そういう経験も大切なところです。もし皆さんの中でそういうことを示されていること、今罪であったり弱さがあるなと思ったら、主に悔い改めるお祈りもしていきましょう。今、主は祈りに応えられる方とありましたけども、私たちが悔い改めの祈りをするなら、主はそれに対しても答えてくださる、愛を持って許してくださる方だと思います。意地になってしまわないようにしましょう。意地になってしまって、もう私はもうこれでいくとかになるんじゃなくて、主の前にへり下った心柔らかくいきたいなと。そのためには常に祈り続けていく、そして主の答えを聞いていく歩みをしていくことが大切だと思います。さあ、続けてですね、今日の最後の3つ目のポイントに行きたいと思います。3つ目のポイント先にお伝えします。それは、主の恵みは常しえであるということを、今日の3つ目のポイントでお伝えしたいと思います。ね、1つ目は、今日は主に感謝しましょうということをお伝えしました。2つ目は、主は祈りに応えてくださる方だとお伝えしました。今日の3つ目のポイント、それは、主の恵みは常しえである、そのことを最後に見ていきたいと思います。この詩篇118編に、主に感謝せよ、主は誠に慈しみ深い、その恵みは常しえまでありますけれども、この主の恵みは常しえまでとか、主のその恵みは常しえまで、あちこちらのこの聖書全体に、旧約聖書全体、そして新約聖書の方にも含めて書かれている言葉です。改めて今日この恵みという言葉を見ていきたいと思うんですね。皆さんにとって恵みとは何でしょうか？ね、恵みっていうときにですね、私たち、何か嬉しいこと、喜ばしいこと、なんかそのように思うかもしれません。例えば、昨日はクリスマスでしたから、クリスマスのプレゼントをもらって嬉しかった、それも恵みだなというふうに思うかもしれません、ね、恵みっていうと嬉しいこと、感謝のこと、そのように思われるでしょうか。しかし、聖書全体が教えている恵みというのは、一時的な喜ばしいことというものではありません。聖書全体が教えている恵みというのは、受けるべきでないものが受けること、本来受けるべきでないものが受けることができる良いこと、それが恵みなわけですね。それが聖書が教えている、もう本当に純粋な恵み、それは受けるべきでないものが受ける最高のもの、それを表しています。この118編の一節のところを少し掘り下げていきたいと思いますが、主に感謝する、主は誠に慈しみ深い、この主は誠に慈しみ深いという、この慈しみというのは、ヘブル語でトーブという言葉が使われています。それは良いとか最高のっていう意味です。主が創造されたときに、ね、第1日目、第2、2日目ってね、それは良かったっていうふうに言った。それがこのトーブなわけですね。良かったって言った、あの言葉がこの慈しみ深い、主は良いお方なんだってことです。主は最高なものを私たちに与えてくれる方だってことがここに書かれています。そしてまた、その恵みは常しえまでのこの恵みという言葉も、実際は日本語に訳すことが難しい言葉ということが言えるかもしれません。ヘブル語から 実際アメリカの英語に変えるにしてもですね、まあアメリカじゃないイギリスも含めて英語に変えるにしても実は訳だけでもですね、4つ、5つ、6つたくさん訳せれる深い言葉なんですね。この恵みという言葉もヘブル語のヘセドという言葉が使われています。このヘセドという言葉はどういう意味かというと、変わることがない愛、不変なものとかですね、最高のとか、そういう意味が含まれています。最高の愛、変わることがない愛、それがこの恵みという言葉の意味です。だから主は誠に慈しみ深い、その恵みは常しえまえるというときに、主は本当に良いお方だ、そしてその変わらない愛は常しえなんだって、そのことがここに書かれている意味です。まあ私がこうやって言うのをはるかに超えた、そういう意味が含まれたのがこの恵みという言葉なんだということです。主のその恵みは常しえまで、それは主の最高の愛は、素晴らしい愛は、変わることがない愛は永遠なんだ。そのことがここで書かれています。今の先ほど言いました、トーブという言葉とヘセッドっていうこの良いということと変わらない愛というのは実は聖書の中でセットでよく出てきます。先ほども詩編23編がと言いましたけども、詩編23編の後半のところでも、主の慈しみと恵みとが私を追ってくるでしょうっていうふうに書かれているのを覚えておられるでしょうか。ね、あれも同じこの2つの言葉が使われています。神様のことを表していくときに、神様のご性質を表すときに、主は良いお方であり、そして変わらない愛が常しえなんだということが聖書に書かれているわけですね。なので私たちが主の恵みがって言ったときに、それは神様の変わらない愛が永遠なんだということを改めて今日覚えていきたいと思います。しかし実際この118編のこの詩編は、先ほども言いましたけども、第二神殿ができたときに歌われたというふうに言われていますけども、私たちが知っているのはその神殿も実際は壊されていく、またイスラエルの民は散らされていくということをこの後も経験していくわけです。しかし私たちはこの恵みが常しえまでなんだということをこの詩編118編全体から分かることができます。118編の22節から24節を見ていただきたいと思います。詩編118編の22節から24節。家を建てる者たちが捨てた石、それが要の石となった。これは主がなさったこと、私たちの目には不思議なことだ。これは主が設けられた日、この日を楽しみ喜ぼう。26節まで読みます。ああ主よ、どうか救ってください。ああ主よ、どうか栄えさせてください。祝福あれ主の皆によって来られる方に、私たちは主の家からあなた方を祝福する。27節も読みます。主こそ神、主は私たちに光を与えられた。枝を持って祭りの行列を組め、祭壇の角のところまで。アメン。この詩編118編全体がもう一つ教えていること、それは主の恵みは常しえまで、主の変わらない愛は永遠であるというふうに言いましたけども、なぜ永遠であると言えるのか。それは家を建てる者たちが捨てた石、それが要の石になったということです。それはどういうことかなと思われるかもしれませんが、何か挟んでいただいてですね、使徒の働きの4章の10節から12節も開いていただきたいと思います。使徒の4章の10節から12節を開いてください。使徒の4章の10節から12節。使徒の働きの4章の10節から12節。使徒の4章の10節から12節をお読みいたします。皆さんもまたイスラエルのすべての民も知っていただきたい。この人が治ってあなた方の前に立っているのは、あなた方が十字架につけ、神が死者の中からよみがえらせられたナザレ人イエス・キリストの名によることです。あなた方家を建てる者たちに捨てられた石、それが要の石となったということは、いうのはこの方のことです。この方以外には誰によっても救いはありません。 天の下でこの皆の他に私たちが救われるべき名は人間に与えられていないからです。アメン。あなた方が家を建てる者たちに捨てられた石、それがあなた方家に建てる者たちが捨てられた石、それが要の石となった。まさにあの詩編の118編の22節に書いてある言葉がここにも書かれてるわけですね。あの詩編118編の22節、それはイエス様、救い主が来られて、この方が捨てられる、十字架にかかられる、そのことの予言が書かれているわけですね。もう一度詩編の118編に戻りますけれども、主に感謝することで始まり、主に感謝することで終わっているこの詩編、そして途中で苦しみであったり、いろんな問題があるけれども、主は祈りに応えてくださるということが書いてあります。しかし、なぜ主の愛が変わらない、そして主の素晴らしさというのが変わらないのか、それはなぜかっていう一番の理由は、まさにこの22節から24節のあたりに書かれている、神の子が、神ご自身が、私たちを救うために来てくださる、そのことが変わらない愛、その愛が常しえに続くんだということを一番表していることです。私たちは本当にこの罪人であって、私たちが本当に一人一人の罪によってイエス様を十字架にかけてしまったりというか、イエス様がそれを背負ってかかってくださったわけですよね。神様が私たちを救うために来てくださった、一方的な愛でそれをしてくださった。もしかすると先ほど1年間の感謝のことを振り返ってと言いましたけども、1週間のもしかしたら罪で、1週間で1年間の罪であったり失敗を数えたらいっぱいあるかもしれません。まああまりネガティブになりますから悔い改めるべきもの以外はあまり掘り起こす必要ないかもしれませんが、私たちは本当に弱いもの、足らないものだなと思います。しかし本当にそれらをイエス様が背負ってくださるために来てくださった、ある意味信じられないようなことです。なのでこの118編の23節にも、これは主がなさったこと、私たちの目には不思議なことだって、まあ、英語で言ったらワンダーなわけですね、不思議だってなんでこんな罪深い私たちを救うためにイエス様が来てくださったのか、どうしてですか。いや本当に不思議すぎてありえない恵みなんだっていうことです。でもそれぐらいの変わらない愛、素晴らしい愛を主は私たちに示してくださいました。この詩編118編はあのイスラエルの民の第二神殿のところにって言いましたけども、その後もずっとイスラエルの民はこの歌を歌い続けるわけです。特にイスラエルの三大祭りの時によく歌われた歌だっていうふうに言われています。あのこう交互にこう読み上げていくような感じでも読んだんじゃないかっていうふうに言われています。なので先ほどイスラエルよ言えっていうと、主の恵みは常しえまでとこう返ってくるような、そういう交互にこう読んでいくような読み方をしてたんじゃないかなっていうふうに言われています。まあ、三大祭りというと杉越の祭り、ペンテコステの祭り、またカリオの祭り、そのような祭りの時に、節目の時に人々はこの歌を読んだわけです。ということはイエス様ご自身もあの十字架にかかられる前の最後の晩餐の時、弟子たちと共にきっとこの箇所を読んだ、そのように言うことができるんですね。あの杉越の時とかの食事の、あの最後の晩餐の時の食事の時にイエス様ご自身が弟子たちと一緒にこの118編をほぼ間違いなく読まれた、そのように言うことができます。イエス様ご自身が弟子たちと一緒に読みながらどう思われたでしょうか。その時のイエス様の気持ちになってみるとですね、家を建てる者たちが捨てた石、それが要の石となった、これは主がなさったこと、私たちの目には不思議なことだ、これは主が設けられた日、この日を楽しみ喜ぼう。イエス様はどんな思いでこれを十字架にかかられる前に弟子たちと一緒に読まれたかな、そのように思います。ここで捨てた石ってあります。まさにこれからイエス様は人々に捨てられ、弟子たちに捨てられていく、それを体験していく前にこの箇所を読まれたわけです。この捨てるという、まあ、ヘブル語の言葉も ただ単にポイッと捨てるとかですね、そういう意味ではないわけです。もう吐き出すぐらいに忌み嫌うとか、そういう言葉がここで使われている、この捨てるという意味です。もっと言うと蔑むとか軽蔑する、そういう意味が含まれているのがこの捨てるという意味ですね。捨てられた石というのは吐き出すぐらいもう嫌うとか蔑む、軽蔑する、それぐらいされた石というのがこの捨てられた石です。イエス様は蔑まれ、ある意味軽蔑され、吐き出すぐらいに忌み嫌われて十字架にかかっていかれました。それは私たちの罪を背負うためでした。私たちはその本当に主の恵み素晴らしいなと思いつつ、頭では理解しきれないと思います。それは私たちの目には不思議なことです。しかしそれぐらい私たちを主は愛してくれている、変わらない愛で包んでくださっているんだということを覚えたいと思います。イエス様はこれから自分が捨てられていく、もう吐き出すぐらいに避けられて蔑まれて十字架にかかっていくことを思われつつ、しかしその後の25節の、ああ主よどうか救ってください、ああ主よどうか栄えさせてください、その言葉も同時にその時に読まれたわけですね。民のまた罪人たちの叫びを、どうか救ってくださいっていうその言葉に目を留めて、そして十字架に向かって歩んでいかれたわけです。このそのイエス様が来てくださって私たちに救いの道を与えてくださった、ある意味そのことによって私たちの、私たちに対するこの主の恵みが常しえである、永遠に変わることがない、ある意味天国に続く道だ、そのことが示されたわけですね。私たちは昨日クリスマスを楽しみ喜び、この12月の間もクリスマスというふうにですね、喜んできたわけです。イエス様が来てくださった、救い主が来てくださった、でもそれは私たちの罪を背負うためであり、ある意味捨てられ、蔑まれ、吐き出すぐらいに嫌われ、裏切られ、しかしそれによって私たちは私たちの罪を背負ってくださって、十字架にかかり、復活して勝利して、そして常しえに永遠に私たちを、その変わらない愛で、恵みで満たしてくださる方なんだということです。私たちは失敗もするし、苦しむ時もあるし、弱さを体験する時もあります。この2021年も様々なことがあったと思います。しかし私たちは感謝で始まり、感謝で終わることができます。それはなぜなら、主の変わらない愛は、恵みは永遠だからですね。私たちが生きているこの間に感謝で始まり、感謝で終わることは当然です。それはなぜなら、主の愛とその恵みは変わることがありません。2022年これから来る年もそうです。感謝で始まり感謝で終わることができます。なぜなら主の愛とその恵みは常しえだからです。今日私たちはもう一度主の前に出ていきましょう。クリスマスだけが主の誕生を喜ぶ時ではなくて、日々私たちは主の誕生を喜ぶことができ、また救い主が来てくださったことを喜ぶことができます、ね、この25節26節改めますが、ああ主よどうか救ってください、ああ主よどうか栄えさせてください、祝福あれ主の御名によって来られる方に、私たちは主の家からあなた方を祝福する、もう予言としてこの歌われたこの歌ですけど、まさに私たちはこの祈りの通り主が来てくださった、そのことを本当に感謝したい、そのように思います。少し前の14節にもこう書かれてあります。主は私の力、また褒め歌、主は私の救いとなられた。アメン。これから最後もう一度祈る時を持っていきたいと思います、ね、改めてこの主の恵みは常しえである、主の変わらない愛が永遠である、感謝していきましょう、ね、改めて主の十字架と復活を喜んで、そしてどうしてこんな罪人を救うためにイエス様来てくれたんですか、今年一年振り返っても主から離れたり弱さもいろいろありました、失敗もありました、でもそれでもなお変わらずに愛し続けてくださるイエス様感謝いたします、それでもなお引き上げてくださるイエス様あなたに感謝します、私には不思議でなりません、でも その愛をしっかりと見つめて感謝していきます。そのようにしばらく祈っていきたいと思います。今しばらく総額していただいている間に、私たち主の前に出ていきたいと思います。もしさらに、もし何か悔い改める罪を示されている方があれば、主の前に悔い改める祈りをしましょう。でも何よりも今、感謝の祈りをしていきたいと思います。主はあなたの変わらない愛に、主の恵みに感謝いたします。もし今恐れや不安や問題の中にある方おられるでしょうか。それらの問題の解決も主に祈り求めましょう。しかし同時にぜひ感謝する祈りをしてください。感謝をするときに、それらの恐れや不安も主の愛によって締め出されていきます。主に感謝の祈りを今しばらくしていきましょう。お祈りします。愛する神様、主よ、この1年もあなたが守り導いてくださり感謝いたします。主よ、私たちは本当にあなたへの感謝の足らないものかもしれません。また本当にイエス様、あなたを知り、また信じているにもかかわらず失敗してしまったり罪を犯してしまうことがあります。また感謝することを忘れてしまうことがあることをお許しください。しかしそんな弱い私たちのために、それでもなおあなたが私たちを救うために来てくださった、そして引き上げてくださった、感謝いたします。イスラエルの民も何度も失敗したけれども、その中で主に感謝し歌いました。主はあなたの恵みは常しえまで。そして詩篇118編に書かれている通り、捨てられた石、それが礎になったと。イエス様、あなたが蔑まれ、吐き出すぐらいに嫌われ、打ち叩かれ、血を流し十字架にかかられました。それは私たちを救うためでした。あなたの変わらない愛を、常しえの恵みを表すためでした。感謝いたします。なぜそこまでしてくださったのか、私たちにはわからないぐらいです。不思議です。でも本当にそれぐらいの、本当に素晴らしい、人の言葉で表せないその恵みを、あなたが私たちに表してくださったことを感謝いたします。主、改めてこの一方的な主、あなたの愛に、主の恵みに、私たちは目を留めていきます。この年の終わりに改めて主の素晴らしさを仰ぎ見ることができますように。主、あなたのこの変わらない愛は、私たちがどんなものか、条件付きではなくて一方的な、主からの変わらない不変なもの、素晴らしいものであることを感謝いたします。どうぞ今日改めてあなたに目を留めます。また今一人一人感謝の祈りしました。イエス様、あなたの十字架に、あなたの復活に感謝いたします。こんな私たちを引き上げ、救い、導いてくださることを感謝いたします。どうぞこの年の最後まで、しっかりと主に感謝することを忘れないように、また感謝を持って新しい年を迎えていくことができますように。もし今恐れや不安や問題の中に一人一人があれば、どうぞ感謝の心に、感謝から来る喜びに取り替えてください。主、あなたの愛は、恵みは永遠ですから、どうぞその中に生かされている、そのことをもっと体験していくことができますようにお祈りいたします。皆様感謝します。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。